自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。はい、YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの修行です。
この番組は毎週ゲストをお迎えして、キャリアの火がついた瞬間とか天気が、キャリアの天気について、お聞きする番組となっております。で、今週もゲストはサンライズジャパン病院病院長の川田学さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回は、なんで医師の道選んだか、そんなになんで自信満々なんですかっていうところを聞いてきたので、今回は、未来のこと、これからどうやって
未来のこと、
はい、聞きたいと思います。
まあ、でも、第2回目であれでしたね、はい、やっぱり、なんかこう、自信があるっていうのの裏の努力っていうのもね、やっぱりこう、なんだろうな、バランス、やっぱすごいなと思いましたけどね。
分かり知れない部分が、はい。うん、
いや、これちょっと今思い出したんですけど、僕一緒に宮崎に行ったんですよね。
宮崎、
あ、そうですね。
宮崎に一緒に旅行に行って、うん、あの、僕は朝起きて、ちょっとランニングね、しようと思ってたんですよ、はい。で、前の日みんなで飲んでたから、なかなか起きれなかったんですけど、うん、お母さん一人だけ、あの、サクサクっと起きて、外走ってましたよね、確かね。
そうですね。走ってましたね。
このね、ね、まだ寝てる僕とのこの違いが大きいなっていうのはちょっと今思い出しました。
そう、そんなことありましたね。いや、なんか、やっぱりこういう職業についてからですかね、なんかショートスリーパーになって長く寝れないですね。
あ、そう。
はい。
それでも、ね、あれ、医者の人って寿命とか大丈夫ですか、なんか。
いや、やっぱり医者の不健康って言われるぐらいですから、やっぱ生活を振り返ると、やっぱり良くないなっていうのは、正直、ありますけど、まあ、うん、そういうところを含めてですかね、その大学にいた頃は、やっぱり、それこそ朝、本当に6時、7時にはもう病院にいて、で、帰るのがもう深夜ですよね。
うん、
そこがおかしいだろうって気づいて、いろいろ改革をやっぱり始めていったんですよ。で、
うん、
自分がやっぱり先頭立って変えていくべきだと思ったので、そういった6時過ぎからその MBA の学校に通い始めるとか、で次のこうキャリアを見据えてとかですね、次もう一歩何かあの時間を見つけて有効利用しようとかですね、そういうことをあの率先してやり始めたっていうのが、まあ、そのアメリカから帰ってきて医局長っていうのをやってからですかね。
その辺のなんか新しい状態の挑戦みたいなのもね、やっぱりすごい貪欲にやられてるなっていう印象だったのと、一緒に学んで夜やっぱり飲みに行ったりとかするんですけど、メンバーで。僕ら飲んでるんですけど、お母さんやっぱりこう、当直じゃなくて、いつ電話がかかってくるか分かんないからっていうので、ね、あんまりというか、飲まないっていう感じでしたもんね。
飲む日は飲んで、飲まない日は飲まないっていうふうにしないといけないですね。
この辺がね、ほら、つい飲んじゃうじゃないですか、そういう時でもっていうね。こんなお医者さんだったらダメだろうなって気がするけど。そんな日もあったなっていうね。だから、そのやっぱストイックさと、この努力って本当すごいなと思ったんですけど、これからその今努力っていうのはどっちの方に向くのかなっていうのは結構興味あるところではあって、うん、今カンボジアね、あの、もうなんても福島で順天堂入ってアメリカで日本に戻ってきてカンボジア、うん、次どうなっちゃうんですか岡田さんって聞いてみたいですね。
そうですね。まあ、私はその40代はもう好き勝手やる、自分でやりたいことやるって決めて、今47なんですよね。中井さんと同じ47。で、3年間はまだ残ってるので、次どうするかっていうふうに今、まあ正直迷ってるところはあります。ただまあ家族との約束ではですね、まああの、酒井さんには何回も言ってますけど、給料が下がらなければどこで何してもいいっていうふうに言われてるので、あの一つの基準としてはそこです。はい。で、じゃあ今自分で何をしたいかと思っているかというと、日本の医療ってやっぱり非常に優れてると思ってますし、特に私のいるそういう外科の世界は、本当にいわゆる匠の技っていうふうに、もう技術が他の国に比べてもう数段に高いと思ってます。ただ、日本人はそれを外に出すのが苦手というかですね、なんかやっぱりちょっと遠慮しているところがあるんですよ。で、 本当に日本の医療ってレベルが高いっていうのを、どうにかして外にっていうふうに今持っていきたいなと思ってますので、そのきっかけとしてやっぱりカンボジアっていうところに拠点をやっぱり持っておくのは必要だと思ってますし、ここだけではなくていろんな国にやっぱり次、こういうのを展開していった方がいいかなというふうに思ってますので、次、今私が狙っているのは中央アジアですね。日本のドラマでもありましたけども、中央アジアって今非常に盛り上がってですね、面白い国ではあるので、ただ一方ですね、経済とかは発展してますけども、やっぱり医療的な問題とかですね、経済的な政府の問題とかいろいろまだまだ山積みで、医療が入っていくことによって、やっぱりいろんなことが動き始めるっていうのはこのカンボジアでも分かったので、何かっていうと、その日本の例えば企業とかもですね、やっぱり日本の病院があるっていうだけで、そのハードルが結構低くなってですね、駐在員がどんどん入ってきて、日本のものが普及し始まって、で、経済がさらに広がっていくっていうのが、このカンボジアで見てもう明らかなので、やっぱり我々医療が入っていくことによって、やっぱり一つの街であったりとか文化が結構変わるっていうのは認識できたので、こういう同じことをやっぱり他の国でも展開できるんだと思ってますから、今それを本当に今年来年ぐらいですね、どんどん進めていこうと今、カンボジアにいながら実はそういうことをやってます。で、そういうふうに私が動いていくことによって、例えば次の、例えばジェネレーションのですね、外科医であった医療者が、どんどんそういうのを、もうハードルと感じなくなるんじゃないかと思ってますので、そうすれば、今の日本の医療のレベルを落とさずですね、海外に持ってきて、で、逆に海外で経験したことをまた日本に持っていって、日本でもう一回それをいろいろ立て直したいと揉んでですね、さらにレベルアップできるのかなと私は思っているので、そのためには、まあそういうふうに海外に誰かがこういう拠点を置くっていうのは大事かなと思っています。
それそのちょっと前の話で、日本の医療は外に出すのが苦手みたいな話あったと思うんですけど、これなんか今ね、原発とかもそうですし、新幹線とかを輸出しようとしてる中で、医療を外に出すのが苦手というのはどういうメンタリティなんですかね。まあ、メカニズムというか。
やっぱり、日本ってやっぱり島国だなって改めて外に出ると思ったんですよね。っていうのは、カンボジアとか、例えば隣のタイとかベトナムって、やっぱり国境だけでの島国ではないじゃないですか。そうすると人の行き来がすごく激しいので、やっぱり競争意識とかですね、あとは、相手の国はどうだとかって結構やっぱり考えて行動したりするのがあって、で、日本はどちらかというと守られてる国で1億人の人口いるし、まあ、なんとかなるよねってなってると思うんですけども、あえてこう戦いに挑んでっていうのはなかなかやっぱりないなと思うんですよ。で、自分たちがいいものを持ってるにかかわらず、それをなんか売りにどんどん出ていくっていうのが、やっぱり足りないんじゃないかなと私は思っていて、そこがどんどんそれを売り込んでいけば、日本の医療ってどんどん認められていくと思うし、改めて世界と本当に戦えるんじゃないかなと私は思ってますけど。
なんか今話聞いてて思ったのは、岡田さんってこう次から次にこう現状の課題と次やりたいことみたいな出てくるじゃないですか。なんかその課題意識ともう目標感みたいなのが出てくるような気がするんですけど、なんか今結構世の中にも話聞いてると目標がないとか、やりたいことが見つけられないとか、なんかそういう方結構多いのですけど、その岡田さんのメカニズムはどういうメカニズムですか、それ。
なかなか難しいですね。私実は今大学1年の息子がいるんですけど、まさしくそんな感じですよ。私の目標なんだろうぐらいの感じで、考えてて、でも将来的になんか医療者に行きたいとかとは言ってるけども、それぐらいで医療者やれるのかなみたいな、私からしたらですね。ただまあ、いろいろヒントを与えたりはもちろんしてますし、やっぱり自分でいろいろ調べてみないと分かんないと思うんですよね。で、そういったカンボジアに来るにあたっても、かなり私もなんですか、それ家族を巻き込んでこっちに来てるので、いろいろ本当にやっていけるかどうか、あとは自分自身の持ってるその背景であったり、やれることを自分で客観的に見てですね、あ、これだったらいけるかどうかっていうのを何度もやっぱり頭の中でやっぱ考えてきてるので、そうすると、やっぱ誰かがヒントをくれると私は思ってます。で、私、本当に非常に、何ですかね、弱いところを出すの別に苦手じゃないので、困ってますっていう時には困ってますっていうので、そこに反応してくれる人がやっぱり周りにいてくれるので、いろいろアドバイスをもらうっていうのがあるんです。 だから目標がないっていうのはないで、ないってやっぱり言わないと、わかんないだろうし、そういう時に、まあ、こういうことやった方がいいんじゃないとか、あなたに向いてますよとか、なんかいろいろ言ってくれる人がどれだけいるかかなと私は思ってるんですけど。
なんかやっぱりこう、まあ、やりたいことがないですって、まず言うっていうところですよね、多分ね。言ってみないと、手も差し伸べられないみたいなところがあるんでしょうね。それはなんかでもあれじゃないですか、第2回目でお話しされたお父さんの目標とフィードバックみたいな、なんかその
そうですね。もう
方向
3
に
年
戻っ
中。
ていって、毎年やられたら言わざるを得ないみたいなところがあるかもしれないですね。仕組み
完
と
全
し
に
て家
絞れ
族
たんだ
の。
と思うんですけど。
ね。息子にもやった方がいいんじゃないですか、これ。
息子にも途中までやってたんですけど、なんかもう、もういいからとか言われて。
その、あれですか、マネジメント失敗状みたいなって。
失敗ですかね。でもまあ、前も言ったように、うちなんかね、彼女ができると、とか彼氏ができると、お小遣い倍になる制度があったんですね。
今のお母さんの子供？しかも自分
いや、
自身？
私。
自分の子供の時？
そう、子供の時に、親父に、お母さんにも言われて、要は、親としては、やっぱり把握しときたかったんでしょうから、お小遣い倍になるから、ラッキーみたいな。
言わなきゃいけないと。言った方が得みたいな。
でも、それはうちの子供にもやってて、やっぱ言ってきて、で、なんかこう、別れた時にはあんまり言わないけど、なんか、できた時には言うみたいな。
ああ、
なん
もう
か、
言いやすい
どん
環
どん変わ
境
るな、お
を。
前って感じですかね。
でもまあ、そうやってなんとなくコミュニケーションも、なんか こう、親子でできるし、なんでダメだったの？なんで終わっちゃったの？みたいなのを、まあ、サクッと言えたりもするので。
確かに。きっかけとしてはいい、あれですね。方向づけというか、動機づけですよね。なんかね、そういうのはね。面白い。
まあ、やりたいことは見つからないっていうのは正直なところだとは思うんです。うちの子供もまだそんな感じなので、ただ、じゃあどうやってそれを見つけるかっていうヒントはやっぱり与え続けなきゃいけないかなというのは思ってるので、まあ、例えば、ね、メッセージを送って全然既読されないことも結構多々あるんですけど、でもメッセージは送り続けてます。
かっこいい。ストイック。
で、いつか、今私も例えば経営者っていう立場になってですね、やっぱり誰にこうヒントを聞くかというと、未だにやっぱり私、自分の親に連絡します。それは改めて経営者っていう立場で、今私は
そう
こう
か。
思っていると。で、お父さんどう思うみたいな、そういう話を、やっぱり、実際経営して会社をやってた人間に聞いた方が、生の声が返ってくるので、
まあ、そういう、やっぱり、こう、信頼できる、なんか有識者というか、まあ、やっぱり経験のある人に聞いてみるっていうのは大事なのかもしれないですね、なんかね。
それこそメンターじゃないですか？酒井さん。
なんかこう、ね、自分のキャリアに火つけろって書いてますけど、火がつかない人はどんどん言ってきてもらうとね、いいって感じですよね。今の話聞くとね、言わないと始まらないっていうところあるのかもしれないですね。
そうですよ。
まあ、岡田さんね、前から言ってたってやっぱ口出さないとわかんないよねっていうのはよくおっしゃってたイメージが強くて。
そうですね。だから私結構、そのコーチング、実はコーチング得意なんですよ。
嘘つけ、
実
嘘
は。
つけ。
そうなんですか？ 人の話聞けるんですよ、私。
じゃあ、違うんですよ。これ授業であって、コーチングみたいな授業があったんですけど、岡田さんは、話を聞いてるけど偉そうって言われるって先生
そうです。
が。
すでに MBA の
ふん
は。
ぞり返って外来やってるみたいなね。
そう。もうちょっと聞く姿勢を出しなさいって怒られてる姿を見てみんなクスクス笑うっていう授業でしたけど、ね。
そうかもしれない。でも、割と自分の中では話す、まあ人の話を聞かないと分からないかなと思ってるので、とりあえず話を言ってみてっていう感じで、聞いてあげる予定ではいきます。
ちょっと時間も差し迫ってきましたけど、最後になんか岡田さんのまあ、これからの最終形ってどうなってるのかなっていうのがちょっとね、次から次に目標と課題感をどんどん出してくるんで、どこに行くんだ岡田さんっていうのを最後に聞いてみたいなと、なんかビジョンみたいなのあります？
まあ、自分の経歴にやっぱり最近非常に興味を持ってくれる方が増えてきてるのがあるので、やっぱり自分のキャリアって変わってるのかなと思ってます。で、ただこれをやっぱりうまくいく形にするにはどうするかっていうのは私も分かってないんです、まだ。で、何が正解かっていうのは分かってないので、ただ、 自分の中ではまだチャレンジしたいという気持ちがあるので、やっぱり新しいことにですね、人がやったことはないことにチャレンジするというところにまだ興味を持ってますし、そこを突き詰めていきたいと思ってますので、今のところは、まあ、もう少し海外で、チャレンジできる場所を探してですね、こう、幅を広げていきたいなっていうのが、今の私の気持ちですね。
素晴らしいですね。どんどん、まあ、なんか国内にはとどまらず、どんどんグローバルな医者って言ってもあまり斬新ですよね、よく考えるとね。国
そう
境
で
な
す
き
か。
医師団一人バージョンみたいになってますけど。
ただやっぱりお金をしっかりもらって自分の生活も大事にしながらっていうところが、いわゆるボランティアとの大きな違いだと思ってますし、
そうで
ビ
す
ジネ
ね。
スとして成立させなければ、やっぱり病院っていうのは存続しないなと思ってますから、やっぱそこ
さ
は
すが。
ないなと思ってます。はい。
ありがとうございます。いや、なんかその辺の、やっぱり現実も見つつ、理想も見つつのバランスが、岡田さん素晴らしいなっていうのは少し印象として思いましたけど、そこの裏側にある絶え間ない努力が、なんか、これは見習わないとな
う
と。
んうんうん、思いました。私も。
修行さん、なんかコメントありますか？
私からですか？いやもう、やっぱり、まあ、本当すごいキャリアだなっていうのは、まあ、改めて思ったんですけど、それはこうマインドだったり、どんどん挑戦していきたいっていう気持ち、そこは大事なのと、やっぱり弱音を怖がらずに吐くこと。それで、まあ、親でもいいですし、まあ、そういった、仕事のこと悩んだら専門家に聞くとか、悩みを打ち明ける存在が必要なんだっていうのをもう感じました。
ありがとうご
私
ざい
も結
ま
構思
す。
い詰めちゃう方なんで、
いや、
まあ。
なんかね、やっぱり僕のちょっと先生でしたのが、やっぱり移動距離だけイノベーションが起こるっていう最近言う人がいるんですけど、
ね、
その
そうです
入
ね。
山大先生がおっしゃってるんですけど
はい。
ね、なんかやっぱ基本的に動いてるなと思ったので、なんかここは常に動き続けるっていうのが岡田さんの素敵なとこだなと思って聞いてましたので、
ありがとう
また次のご活躍も、ね、期待しつつでありますけど、
ございます。あ、はい。おー、楽しみにしてます。はい。
はーい。
ありがとうございます。
じゃあ第3回目、岡田さんをお迎えして第3回目ということで、ちょっと名残惜しくはありますが、この辺でお開きということで、第3回もありがとうございました。
ありがとうございました。
カンボジアからありがとうございました。